発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。発電マンの岩堀義弘さんにいろいろと教えていただいている太陽光発電ラジオ講座、今月は島田市に行ってきましたので、その様子をお送りしていきます。というのも皆さんもニュースでご存知の通り、島田市の島田浄化センター、こちらで屋根貸しが始まりました。太陽光発電が出来上がって2月から稼働しているんですけども、この発電所の名称、島田ルーフトップソーラーウェイと言います。昨年業者を公募して、そして10月からパネルの設置工事の実施がありました。いよいよ2月から稼働していて、発動した電力は全量を中部電力に売電しているというものなんですが、この発電している状況などを分かりやすく見ることができるディスプレイも浄化センターの1階のロビーに整備されていました。ここで働いていらっしゃる島田浄化センターの職員の皆さんというのは、とてもやはり環境教育にも熱心で、さまざまな知識もあり、いろんな講座も作っていらっしゃるようでしたので、お話を聞いてあります。まずは聞いてください。岩堀さん、教えていただいた屋根を借りて太陽光発電をするというシステム、新聞にも載ってましたけれど、島田市出来上がりましたね。
そうですね、おかげさまでようやく出来上がりました。
島田浄化センター、お邪魔いたしまして、で浄化をしているお部屋になってるんですね、ここ。じゃあちょっと聞いてみましょうか。鈴木さん、よろしくお願いします。
鈴木です。
この屋根がついたところはどういう施設なんですか？
水処理棟といいまして、下水が最初入ってきて汚れた水を処理する場所です。
大事なところですね。
大事なところですね、
でも案外なんて言うんでしょうか、何も愛想のない四角い建物ですね。
人気のない建物です。
そうですね、屋根も平らですし。
そうです、日照時間もすごい多いですね、
ここね。大井川沿いですし、で近くに島田球場もありまして、日当たりはいいし、風通しもいいし、
日照時間は長いし、っていうような感じですね。
これ屋根に太陽光発電ちょっとつけて発電してみようっていうのは、どのあたりから始まったんですか？
そうですね、一昨年の12月頃からそういう話が来まして、職員提案とかそういったものをですね、屋上が約2000平米、
広い
ですね、環境にも良い太陽光発電をやってみようということで設置をいたしました。
実際に稼働し始めてるんですけれど、やってらっしゃるということに対して職員の皆さんはどうなんでしょうか、意識的には。
とうとうやったかっていう感じですね。
この発電しているものを、つまり売っていくということのシステムがあって、そのために屋根を借りたわけですよね。
そうですね、前からお話している、売電の、全量買取という仕組みが出来上がってますので、今それを利用して設置をしたということですね。
これどのくらいの契約で借りられるんですか？何年契約とか？
20年の契約になりますね。
20年というと長い感じはしますけれど、まずその第一歩が始まりました。ここに来るまでの思いっていうのは何か終わりだったんですか？
期間も短く、かなり大変でした。ここまでようやく来たっていう感じですね。
ただね、拝見してますと、今回来てもびっくりしたんですけど、この島田浄化センターってものすごく環境にいろいろ取り組んでらっしゃるんでしょうか。入り口には池があって、大きな鯉はいるわ、あちこちになんか水槽があってお魚がいたり、から亀がいるんでしょうか、開けるな危険って書いてあったりしたんですけど、
すっぽんがいますね。
その辺っていうのはみんな大井川に住んでいるんですか？
流域を中心に重視して、その大井川の周辺のところで、育ったものですね。
これお魚係がいらっしゃる、生き物係がいらっしゃるって聞いたんですけど、
こちらにおります。
須藤さん、
こんにちは。
こんにちは。須藤さん、これみんなこの辺りから釣ってきたり、あるいは取ってきたり、
今ここにいるタナゴとか、ドジョウとか、
かわいいですね、
フナとか、そういうのは全部大井川水系の川から職員が土日に取りに行ってまいりました。
みんな少年のような人たちですね。それじゃ
そうですね、やっぱ環境っていう観点から、まあ、水がきれいになればこんだけ大井川に魚が集まってくるんだよっていうのを皆様に環境教室やるときに知ってもらいたかったもんですから、みんなでやろうっていうことで取りに行ってきました。
でも同時に働いてらっしゃる職員の皆さんも自分たちの仕事によってきれいな水を川に返すことでこれだけ生き物がいるっていう証拠にもなりますから張り合いですよね。
そうですね、
で、まあ、こんなにあの種類がいるっていうことはもともとご存知だったんですか？
いや、さすがにすっぽんが釣れた時はびっくりしました。
すっぽん、
はい、
びっくりですよね、
はい、
でも見つけてくれてよかったですよね。
よかったですね、本当に、
これでも飼ってるってことですか今や？
毎年8月の第一金曜日、
はい、
親子の下水道教室っていうのを下水道課で開いてるんですが、あの水の浄化とともに、まあ、川がきれいになればこんな魚が集まってきますよっていう PR にもなるもんですから、今若干飼ってます。
若干かなりいるようなで、入り口のこのね、お池がびっくりしたんですけど、ずいぶん大きな鯉を飼ってらっしゃるんですね。
この鯉も、職員で土日に川に行って取ってきました。
待ってくださいよ、野生の鯉？
そうですね、のごいですね。
のごいっていうんですか？
のごいですね。
5キロぐらいはあると思います。
5キロぐらい
は
ね、大きいですよね、ずいぶんね、立派な鯉ですけど、じゃあのごい、野生ってことは人のことは嫌ってたってことですか？
そうですね、初めは慣れなくて、今は手を叩けばあの近づいてくるというような感じ。
だんだん慣れてきた。
慣れてきました。特に須藤さんに慣れて
やっぱ鯉も餌をやる人はよく分かってるんですね。
そういえば須藤さんもの鯉のような目をしてますね。大きな丸い目をねしてらっしゃるんですけど、老いが厚い系って鯉も住んでるんですか？
そうですね、
こんな大きな、
まあ、鯉もいるし、まあ、秘密の場所にはタナゴもいます、
秘密の場所がある。あれ、この辺りで生まれ育ってるんですか皆さん？
そうです、私はあの金谷っていうところに住んで
る。だからじゃあもう川にはずっと親しんでこられたんですね。
そうですね、好きでよく小さい頃通り行ってました。
そういう方たちだからなおさら地元の川を水を守ろうという意識は高いわけですね。ありがたい話ですね、はい、そういう方たちがやってくださってるのはね、じゃあ川に飛び込んで遊んだ口ですか皆さん？
そうですね、
はい、そうですね。
今も皆さんそうなんですか？
今はどうでしょうね、ちょっと
今仕事に追われてます。
その辺はじゃあお子さんに任せてね。
そうですね、
はい、環境教室って話がありました。これはどんなことをやってらっしゃるんでしょうか、前原さん？はい、
浄化センターの施設を見学をするコース、あと須藤さんが中心になって、カブトムシの、
あれ今度は土の中の虫が出てきました。
ですね、
得意ですね、カブトムシが。
カブトムシ
浄化センターを見に来るだけでだと子どもたちにとって楽しみがないかなということで、カブトムシのつがいを無料プレゼントしてます。来てくれた家族
で、ね、で
プレゼント、なかなか下水道の施設の見学だけではやはりなかなかあの子どもたちも来ないし、まあ、お母さん方も親子との下水道教室なので、お父さんお母さん方にも参加してもらわないとできませんので、そういうことであれば子どもが行こうよって言って参加者が集まってくるっていうことで、まあ、うちの方でも一生懸命なんかいろんな策を練らないと来ていただけないので、そういうことも考えて何年か前からやっている状況なんですね。
あ、島田市の浄化センターはなんと太陽光発電の屋根貸しをしているというのは、もうこれだけではなくて本当に環境の教育から始まって、ふるさとの水を清くするということに大変寄与していらっしゃる施設だということが分かりました。では次回ですね、再びその辺もう少し突っ込んでいろいろ伺ってみたいと思います。
今日は島田市にある島田浄化センターでもう生き生きと働いている職員の皆さんのお話をお送りしました。環境教育って難しいことじゃないんですよね。実際に島田浄化センターの水処理棟の屋上には太陽光発電の施設も出来上がっていて、これも含めての環境教育ますます充実したものになりそうですよね。次回第4週目の発電マンの太陽光発電ラジオ講座でもお話を後半お送りしていきたいと思いますから、ぜひぜひ聞いてみてくださいね。また過去の太陽光発電ラジオ講座の番組につきましては、皆さん FM ハイのサイトを訪れてください。ここにバックナンバーを聞けるというページがありますから、ここを開いて、そしてそれぞれのパソコンで聞いていただくことができますから、ここも有効に使ってみてくださいね。 このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。